曜日から、3日間子供と、夜出かけてクワガタを取りに行ってて、でクワガタが6匹ぐらい取れたんですよ。で昨日比嘉ファミリーの LINE に、めいっ子とおいっ子に一緒に今日も昨日取りに行くかって LINE したんですけど、母から明日メッセージっていうのを忘れないでねと忠告されてしまい、もしハブに噛まれてたら今日はメッセージできなかったかもしれないんですけどまあそういうこともあって、今日またメッセージできることを感謝したいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、この7月の第3週、またこのコロナが増えている、状態ではありますが、その中においてまた私たち一人一人を、ここに導き、また共に礼拝が捧げられることを感謝いたします。また多くの方が、このコロナ禍にあって家庭での礼拝を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞその方々のうちにも、同じ恵みが等しく望んでくださいますようにお願いいたします。また今日ここに座っている人々のうちにどうぞ神様があふれて今日恵みを持ち帰ることができますように望んでください。この祈りと私たちキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所ですが、新約聖書、ヨハネの福音書13章、ここは、先月もお話しさせていただいたところの続きになるんですけど、ヨハネの福音書13章の31節から38節までをお読みしたいと思います。ヨハネの福音書13章の31から38、はい、ではお読みします。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光を受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることはができません。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることはできません。しかし後にはついていきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるのですか。まことにまことにあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。はい、今日はここから愛の着水点ということでお話をさせていただきたいんですが、この2019年の12月から2020年2月まで放送されていたこの韓国ドラマで、なんか、愛の不時着というのが放送されて、まあ、世界190カ国で配信されて、世界的ヒットしたドラマとして知られているようですが、私はこの韓国ドラマは見ないのでちょっと見たことがないのですが、この愛の不時着が2020年の流行語大賞のトップ10に入っていました。まあ、ストーリーはある日パラグライダーに乗っていた韓国の財閥令嬢が突如竜巻に巻き込まれ、非武装地帯を越えてしまい、北朝鮮の軍人に救助され、真実の愛に不時着するラブストーリーです。今日はこの本日のテキストからキリストが教える愛の着水点とはどんなものであるかというのを一緒に考えてみたいと思うのですが、この中で一つ目の区分で新しい戒めの発行として、この34節に私はあなた方に新しい戒めを与えますとありますが、この戒めの類義語で禁止や抑制の意味も含まれます。車で例えると、昔はシートベルト着用が義務化ではありませんでした。今は 新しい戒めでシートベルトを着用していないと罰金と減点になってしまいます。オートバイも昔はノーヘルで、もう大丈夫だったのに、今は、命を守るため義務化になっています。私たちが生きていく中でいろいろと新しい戒めが法律で、制定されていき、その中で息苦しくなってくることもあると思います。この34節でイエス様は私たちに新しい戒めを与えますと語られました。またいろいろな制限で生きづらくなる教えかと思いますが、そうではないのです。イエス様が発行した新しい戒めは互いに愛し合いなさいでした。この果たして愛とは何なのでしょうかというのを考えてみたときに、ネットで調べたんですけど、ネットで愛について検索したら、このように載っていました。愛と恋は同じでしょうか。愛と恋の違いは、愛は自己犠牲で恋は自己満足。誰かを愛する気持ちがあれば、自分はどうなってもいいからあの人を守りたいと考えるでしょう。一方相手に恋をしているだけなら、自分の気持ちを満たすため相手にひどいことを言ったり、相手の都合も考えずに恋愛感情を押し付けてしまいます。恋する気持ちは相手に向かっているように見えて、実際は自分にしか向いていない。相手のことを好きな自分が好きという気持ちに陥りやすいのが恋と言えると書かれていました。この恋をするという言葉はありますが、愛をするという言葉はほとんどないと言わないと思います。恋する気持ちには相手が必要ですが、相手からの愛がないと成り立たないものです。愛は双方向とも言われ、お互い愛し合っているという確信からさらに深い愛を育むのです。愛と心の漢字を、思い浮かべていただくと、心という字が愛の中では真ん中、恋の字は下の部分に心があります。このことを指して愛には真ん中、真心、真ん中に心があり、恋には下に心があるので下心があるとも言われます。この漢字の部分を言い表しただけの言葉にも思えますが、愛とは恋愛関係以外にも、使う言葉ですので、友人や家族、人間そのものに対して使うことができます。そのため恋とは違い、愛は下心ではなく真心だと考えるべきです。恋は一方的に相手を好む気持ちです。恋する気持ちの中心にいるのは自分なので、これだけ好意を表しているから相手も何かしてくれるはずと考えてしまいます。一方愛は自分の気持ちと関係なく抱いてしまうもの。愛とは相手を許すこととも言われますが、たとえ相手のせいでひどい目に遭っても相手を好きであり続けるのが愛だと言えるとありました。このヨハネの福音書の13章の34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい。この互いに愛し合いなさいの戒めですが、これは旧約聖書の時代から、つまりイエス・キリストがこの世に生まれる前から書かれています。このレビ記の19章の18節は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主であると書かれています。人を愛することは聖書で語られていました。厳密に言うとレビ記でいう隣人というのはイスラエルの同胞のことを指していたと言われます。新約聖書で一般的に語られる隣人とは違うのです。しかし愛しなさいということにおいては同じなのです。ですからここでイエス様がイスラエルの歴史においてこれまでになく斬新なことを語ったとは必ずしも言えないのです。先月のこのヨハネの福音書13章の最後の晩餐の時にイエス様が弟子一人一人の足を洗い、しもべの姿をとって愛を示されたというお話をしましたが、今日の箇所はその愛を弟子に行った行動の後の場面です。 31節を見るとユダが出て行った時イエスは言われた。今人の子は栄光を受け神も人の子によって栄光をお受けになりました。でその前を見るとです、見ると21節には、イエスはこれらのことを話された時心が騒いだ。そして明かしされた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切りますとあります。で26節を見るとイエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取りイスカリオテのシモンの子ユダに与えられたとあります。続いて27節ユダがパン切れを受け取るとその時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。この後に互いに愛し合いなさいという言葉が出てきます。そして38節を見るとこれはペテロに対しての言葉ですがイエスは答えられた。私のために命を捨てるのですか。誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。この今日の箇所はイスカリオテのユダの裏切りとペテロの裏切りの予告がなされている記事の間に書き込まれています。このイエス様の新しい戒めはまさにユダとペテロの弟子の裏切りの前とその後に与えられたものなのです。互いに愛し合うこと、この後イエスキリストは弟子たちの裏切りの中で十字架の死へ向かおうとされるのです。このマタイの福音書の26章であなた方は皆今夜私につまずきます、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからですと語っておられます。人間はそもそも愛し合うどころか愛してもらった人を裏切ることすらできる、そのような存在なのだとヨハネの福音書は語っているのです。そんなどうしようもない人間に向かってイエスは互いに愛し合いなさいとおっしゃっているのです。到底できるはずもない戒めをイエス様は与えようとされているのです。そもそも戒めというと守らなければならない立法のような印象があると思います。私は定期的に内科に通院しててコレステロールが高くて肝臓の値が高くて脂肪肝と何十年前からも言われて医者から言われて痩せるように、言われています。医者はそんな私に戒めを与えますとは言われたことがないのです。あくまで助言です。痩せないとこのままでは肝硬変になると脅しの中に痩せるのを促すような手法だと思いますが、イエス様の戒めや掟と言われると私たちはそれを守ることができれば救われないと思いがちですが、そうではないのです。旧約聖書にある10の戒めですが、この10回を守ったら神があなたを救いますというものではないのです。エジプトで奴隷であった民を救い出された神が神の恵みの中で救われた人間にふさわしい生き方の指針として戒めを与えられたのです。人間の生きていく中で指針がなければソドムとゴモラのように滅ぼされるに値するものになると思います。互いに愛し合う難しさ、人間には我や欲といったものがつきまといます。これから十字架の死へと歩もうとしている、イエスといったものがつきまといますが、これらを捨てなければ互いに愛し合うことはできないのです。イエス様はこれから十字架の死へと歩もうとしている姿です。その前にどうしても愛を貫き通した弟子たちに語っておかなければならない言葉が互いに愛し合いなさいでした。イエスは愛の姿をどうあるべきかを示しました。弟子たちの足も洗いました。そしてこれから示されていく十字架の愛によって初めて与えられる後にわかる新しい戒めでもあったのです。この次に新しい戒めの再確認として、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が弟子たちに愛したような行動とは どんなものであったかっていうのを考えたときに、奴隷、通常奴隷が主人の足を洗うのに、イエス様は奴隷の姿を取られ、弟子たちの足を洗う行動を取られました。人間の中には人の上に立ちたいとか、人を顎で使うとかいうこの支配欲があると思います。そして逆に人に支配されたがる傾向を持った人もいるかもしれません。この支配と非支配の秩序に対してイエスは愛を示されました。それは支配しようと思えばできる人があえて使えることをされたのです。そのことによってこの世の秩序が意味のないものになるのです。愛は人の傲慢と自分を劣ったものとして打ち破ることができます。イエス様が示してくださった使える姿の愛は私たちにもできるのです。この教会に来られている一人一人も使えるということを努力しないといけないと思います。私たちはイエスが示された使える愛、支配ではなく使えていく使命があると思います。そこに隠れた愛を示すことができるのです。イエス様は私たちに手本を示されたのです。絶対的権利をお持ちの方が奴隷の姿で愛を示されたのですから、私たち一人一人も人々やまた教会内でお互いに仕えていくべきなのです。ディズニーのちょっといい話でお子様ランチというのがありますのでご紹介しますが、東京ディズニーランドにある若い夫婦が訪れました。そしてディズニーランドのレストランで彼らはお子様ランチを注文したのです。もちろんお子様ランチは9歳以下とメニューに書いてあります。子供のいないカップルに対してはマニュアルではお断りする種類のものです。当然のごとく恐れ入りますが、このメニューにも書いてありますが、お子様ランチはお子様用ですし、大人には少し物足りないかと思われますので、というのがマニュアルです。しかしアルバイトの青年はマニュアルから一歩踏み出して尋ねました。失礼ですが、お子様ランチは誰が食べられるのですか。死んだ子供のために注文したくてと奥さんが答えました。亡くなられた、子供さんにアルバイトの青年は絶句しました。私たち夫婦には子供がなかなか授かりませんでした。求め続けてやっと待望の娘が生まれましたが、体が弱く1歳の誕生日を待たずに神様のもとに召されたのです。私たち夫婦は泣いて時を過ごしました。子供の一周期にいつかは子供を連れて来ようと話していたディズニーランドに来たのです。そしたらゲートのところで渡されたマップにここにお子様ランチがあると書いてあったのを見て思い出に、そう言って夫婦は目を潤ませました。アルバイトの青年はそうですか、では召し上がってくださいと応じました。そしてご家族の皆様どうぞこちらの方にと4人席の家族テーブルに夫婦を移動させ、それから子供用の椅子を1つ用意しました。どうぞ召し上がってくださいと挨拶をしてその場を立ち去りました。若い夫婦は失われた子供との日々をかみしめながらお子様ランチを食べました。このような行動はマニュアル破りの規則違反です。しかし東京ディズニーランドでは先輩も同僚も彼の行動を咎めません。それどころか彼の行動はディズニーランドでは称賛されるのです。マニュアルは基本でしかありません。マニュアルを超えるとところに感動が潜んでいるのです。この出来事に感動した若い夫婦は帰宅後に手紙を書きました。お子様ランチを食べながら涙が止まりませんでした。まるで娘が生きているように家族の団らんを味わいました。こんな娘との家族団らんを東京ディズニーランドでさせていただくとは夢にも思いませんでした。これから2人で涙を拭いて生きていきます。また2周期3周期に娘を連れてディズニーランドに必ず行きます。 そして私たちは話し合いました。今度はこの子の妹か弟を連れて遊ぶに行きますという手紙を東京ディズニーランドに送ったそうです。ここではディズニーランド感動経営の秘話の一部の抜粋ですが、どうでしょうか。皆さん、この教会に来る新しい方や信仰の仲間に私たちは気に留めているでしょうか。イエス様は弟子たち、また私たちにしもべの姿として接してくださいました。ディズニーランドでこのような感動が与えられるなら、この教会はキリストの愛の上に立っています。だから私たちは互いに愛し合うものとなるものです。で、3つ目に、新しい戒めの思考として、前の場面でイエス様が使える愛を示されましたが、最後は許す愛です。このヨハネの福音書の最後の晩餐のシーンに12弟子がいましたが、この13章を見ると名前が記載されているのはイスカリオテのユダとペテロだけが特別に声かけをされています。この2人に行った愛において、私たちは真似することができない愛が示されています。イエスがユダに行った愛の行為とは、自分を無実の罪で祭司長長老たちに引き渡すユダにも、あなたがしようとしていることをすぐしなさいと27節で語っておられます。しかしイエスが取られた行動は黙秘でした。この発言はパン切れを渡しながらなされたものです。26から27を見るとそう書かれていますが、ルカの福音書の22章の19節には、同じこの最後の晩餐の記事ですが、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさいとありますが、このヨハネの福音書ではパンの手渡しがユダにだけ別の言葉で書かれているのです。イエスが与えたパンは、ヨハネの福音書6章の35節を一緒に見たいと思いますが、ヨハネの福音書6章の35節、違います、ちょっと違いますね。すみません、ちょっとこれは6章の30、はい、6章の35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんとあります。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんとありますが、イエス様はユダを愛しています。敵を愛する愛で愛したのです。晩餐の最後の晩餐の直後に自分を引き渡し、権力者に拷問させ処刑させられることになるユダを黙認し、パンを分かち合う仲間であり続けたのです。ユダの行動に対しイエスは黙認したところにイエスの愛があります。続けてマタイの福音書26章の46章の47から50節をお読みしたいと思います。マタイの福音書26章の47から50節、 イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の1人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるなと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスを手にかけて捕らえたとありますが、イエスを裏切ると知っていたユダに対しパンを与え、捕らえられる前にこの50節を見ると、友よと語ってくださっているのです。この普通の人なら、自分が売り渡されるのを知っていたなら、この裏切り者と叫び相手を罵倒したくなると思いますが、しかしイエスは悪意を許し、悪という罪を克服しておられるのです。このような愛を通常の人は行うことができないのです。そしてもう一人の弟子ペテロに行った愛の行為は、ペテロがイエスを否定し見捨てることを知りながら、そのことをとがめないで黙認したのです。37節を見ると、ヨハネの福音書13章の37節を見ると、あなたのためなら命も捨てますと言い切ったペテロが、38節では、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。原文では強い口調で書かれているようで、あなたが三度私を知らないと言うまでは鶏は決して鳴かないというのが直訳のようです。ペテロの裏切りは運命的に定まっているとイエスは言いたいのです。そんなペテロもイエスは愛しています。三度もイエスを否定したペテロ、イエスはそのペテロの弱さも知りながら黙認したのです。あなたのためなら命を捨てますと言ったペテロに対して、さすが一番弟子だ、共に十字架に行こうとは言いませんでした。一人で背負ったのです。ペテロの弱さもそのまま受け入れて許しておられるのです。その愛はキリストが十字架において新しく道を開いてくださったのです。それは父なる神の愛のゆえでした。また十字架においてキリストの愛が示されたのです。そして私たちが本当に神に愛されている、その愛を知るとき、おのずと隣人を愛せるようになるのです。愛さなければといけないと努力するのではなく、キリストに出会い、キリストの愛が注がれていることを知ったとき、キリストを通して神の愛を知ったとき、私たちは神を、キリストを、隣人を愛さずにはいられなくなるのです。私たちがキリストの愛がどれだけ広く深く大きいのかを知るのは、極端な言い方をすれば、私たちが神の愛を裏切るときかもしれません。ペテロは鶏が鳴くまでに三度イエスを知らないという、その苦い裏切りの体験をするまで、本当の意味でイエスの愛を知らなかったのです。ペテロは裏切りの苦しみの体験をしました。36節で、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後にはついていきますとありますが、つまり後でペテロはついていくことができるのです。裏切りの苦しみを経験した後についていくことができるのです。私たちもそうかもしれません。昔はあんなに熱心だったのに、いつの間にか信仰というもの自体が消えかかることもあるかもしれません。しかし十字架で私の罪のためにかかってくださったイエス様は、私たちを非難しないで黙認してくださるお方なのです。私たちが本当に神の愛を知るまでは、私たちの人生も様々かもしれません。私たち一人一人と出会うのです。自分の裏切りが明るみに出されるところでキリストと出会い、許しを得て、その時本当のキリストの愛を知ることができるのです。 裏切り者の自分に注がれていたことを知ります。その時私たちは新しく生き始めることができるのです。そして互いに愛し合うことができるのです。互いに愛し合うことは新しい戒めなのです。この掟こそが恵みなのです。愛さずにはいられないものと私たちをキリストが十字架に終えて変えてくださるのです。神の愛を再発見しましょう。それは仕える愛、慈しむ愛です。私たちはそれをお互いに実践し周りに伝えていくものとなりたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日はこのヨハネの13章を通して、また新しい戒めを、神様はここで与えられました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ここに書かれているこの言葉の中に、その前の箇所ではユダに裏切られることを知っていながら、そのユダに対して友よと語ってくださったイエス様、そしてその後に、ペテロが3度私を知らないということも知りながら、そのペテロのためにも主を本当に非難するのではなく黙認された。ここに大きなイエス様の愛があるということを教えていただきありがとうございます。私たちは到底その域に達することはできません。でもその域に達することができませんが、そのイエスの愛がどんなものであるかというのを教えていただくことができありがとうございます。そして私たちがこの本当にイエスを裏切るかもしれません。そしてその時に初めて私たちはイエスの愛がどんなに大きいものであったかというのを知ることができるかもしれません。本当に私たちは弱いものであります。どうぞ主よ、この弱いものを助けてくださいますように。そしてその愛を知った時に教会に、そして周りに、家庭にその愛を伝えていくものとならしめてくださいますようにお願いします。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。